皆さんおはようございます。今日は先ほど梅木兄弟がお祈りをしてくださいましたように、ペンテコステの日曜日となっています。このペンテコステのことをちょっと一言触れたいと思うんですけども、ペンテコステと言いますのはギリシャ語で50という言葉ありますけど、それはペンテコステというんですね。そのギリシャ語の50より音写した言葉です。音写というのは音を映す、音を映すと書きますけれども、ある言語の音を他の言語の類似した音の文字に移すことと、広辞苑ではそう書かれています。ペンテコステはだからギリシャ語の言葉そのままということですね。それを移した言葉である。これは過ぎ越しより50日目のことで、過ぎ越しの祭りより50日目のことです。ユダヤ人はこの日、モーセがシナイ山で神より律法を授けられたと伝えています。彼らは過ぎ越しの祭りを民族の誕生の日としました。また、モーセがシナイ山で神より律法を授けたと伝えています。キリスト教では五旬節ペンテコステに聖霊が下ったと、これは使徒行伝の2章にそういう記事がございます。日として聖霊降臨日というふうに言っています。ペンテコステを五旬節と日本語で言っています。今日は私は、この拙い御言葉を取り継ぐために、別の箇所を用意しておりました。2ヶ月に一度の講談ですので、必ずしも教会の暦に合わせてお話をするわけではありません。教会の歴に従う説教は他の先生方が適宜にご配慮いただけるものというふうに思っております。聖霊降臨日は教会の誕生日とされてきました。聖霊がなくては伝道ができないのです。私はいつもこのペンテコステという日にはのことを考えますと、2つの聖書の箇所を思い出すのです。1つは使徒言行録の使徒行伝の20章の17節から35節の言葉ですけど、その中に私は主とその恵みの言葉にあなた方を委ねますという言葉が書かれてございます。主とその恵みの言葉、これが教会の大切な基本であります。そして聖書にはこうも続いています。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力があると。御言葉は私たちを作り上げ育成し徳を立てる力がありますと聖書に書かれています。もう一つはこの聖霊降臨日に考える言葉は、旧約聖書のエゼキエル書の37章の 枯れた骨の谷の例えであります。エゼキエルがそのある谷に連れて行かれまして、そこを見ますと、もうすっかり干からびたカラカラになった人間の骨がありました。そしてその時神が言われるには、これはイスラエルの現状だよと、そういうふうにおっしゃいました。そしてこの骨に向かって御言葉を述べ、また息を吹きかけなさいというふうにおっしゃいました。そしてその通りにしたところ、その骨が生きた人間となったというのです。これは伝道するときには、教会が伝道するときには本当に周りの理解もなくて大変でございます。誰もほとんどの人は言うことを聞きません。言うことを聞いても信仰を受け入れても最後まで信仰を全うできる人は本当に少ないのです。そういうことを考えると、牧師を経験した人は皆絶望的な気分になったことは皆経験するんですけれども、しかしその時にその神の言葉を伝えて、そして神が言われるようにしたら生きた人間となったと、これは大事なことを教えていると思います。神の力がなくては、聖霊の働きがなくては人は生き返らないのです。そういうことを教えているのではないかと思います。まあペンテコストの今日は説教ではございませんけれども、その使徒言行録のパウロの言葉と旧約聖書のエゼキエル書の言葉を私は思い出したのでございます。さて今日の聖書の箇所でございますけれども、このお話はマタイによる福音書、ルカによる福音書にも記されています。マタイ、マルコ、ルカは共感福音書といいますから、つまり共感福音書にわたって3つにわたって記されているというお話でございます。この悪鬼払いの物語は極めて特異で、昔から仲介者を悩ませてきました。ゲラサの豚といえば説教の材料にもならない福音書のクズのようなものにとみなされてきたのです。教会の説教でもあんまり皆さんも聞いたことはないのではないかと思います。しかし一見つまらぬ箇所のように思われるところにも聖書の中心となる真理があるのです。はためには殺風景に見える箇所にも深い聖書の根本真理が存在します。聖書は聖霊によって書かれ、今も生きて働く書物ですから、私たちはそこに秘められている豊かな真理を発見しなければなりません。はじめにこの聖書の箇所をもう少し調べてみましょう。一節にこうして彼らは海の向こう岸ゲラサ人の地に着いたと書かれていますね。このゲラサ人というこの地に着いたということですけれども、まあ、それからその海の向こう岸とありますけど、口語訳ではこれはガリラヤ湖のことですね。ですから新共同訳では湖というふうに、湖の向こう岸というふうに書かれていると思います。そっちの方が正確なんですね。さてそのガリラヤ湖のことでございまして、このゲラサ人の地というのはどこであったかがなかなかはっきりしないんですね。はっきりしませんけれども、私は関谷貞夫先生の書かれた聖書の考古学という本がございます。 聖書の明けぼのという本があって、その本にはこの場所はエルクスイでしたか、そういう場所だと書かれています。そして10ページにあたって詳しい説明や写真が載っています。私はこの本は、聖書を知るための考古学の一番上等な書物ではないかと思っています。さて、この時代、この心を病んで家族と住めない、一般社会にもできない人は家族を離れて交わりを断って墓場に住みました。墓場は、大抵の町や村から遠いその離れたところにありました。それは死人の霊というものを人々が恐れたからであります。現在ではホームレスとなると、ホームレスの人は橋の下に住んだり、天神の地下街にいたりしますけれども、大体外国でもこの橋の下に住むことが多いようですね。それはどうしてもみんなと一緒にやっていけないという、そういうことがその人の性格というか行いというか、いろんな原因があるのでございましょう。そのホームレスのことには大変詳しい方々がこの教会にありますので、その方々はよくご存知と思いますけど、昔はこの墓場に住んだということですね。そしてこの頃の墓は横穴式の洞穴だったんですね。横穴式ですから、人間がそこに休もうと思えば休めたんです。そしてこの男は誰の言うことも聞かない乱暴者でした。鎖でつなげば鎖を打ち切り、また足かせをつければそれを砕いて、通ってみんなが往生してとてもコントロールできないという、そういう一人の男性であったのです。そしてその名前を尋ねると、彼は自分でこう言いました。名前はレギオン、大勢だからと言いました。レギオンというのはローマの軍隊の名前で、軍隊というか、日本で言えば昔はその師団というんでしょうかね、教師の師と団体の団、師団ぐらいの人数であって、5000人から6000人の兵士から構成されるものでありました。それほどこの男の心は自分でもどうしようもないくらいに分裂して、とてもこれは悪霊がたくさんいるんだと、そういうふうに考えていたということであります。以前見た、テレビではベトナム戦争やイラク戦争に行った米軍の兵士が家に帰ってきても、ふるさとに帰ってきてもみんなと一緒に生活することができないというので、森の中にその住んでいるという、そういうふうなドキュメンタリーがありました。そういう兵士はそういう心が病んでしまいます。心が病んだ人はみんなと一緒に住めないんです。で、この男はある仲介者によると、この町にもローマ軍がいて非常に残虐な行いをしたので、行為をしたので、それを目撃して、それ以来精神がおかしくなってこういうふうになったのではないかと推察する人もいます。 そしてここで大切と思われるのは、イエス・キリストがこの男性に対される時に、まあ、向かわれる時に上から目線ではないんですね。上から目線ではなくて、本当にその人のに同じ立場というか、下から目線というか、そういう目線で寄り添って対話をされたということであります。最初にそのこの男が走り寄ってきたのは、ある心理学者によりますと、これは自分のことを知ってほしいと、もっと自分のことを知ってくださいという意味で走り寄ってきたというんですね。そういうことを表しています。そしてその時に、お前の名前は何かと尋ねられました。そしたらレギオンですと答えたんですけど、これはイエス・キリストがその人の目線に立って、その人を理解しようとして発せられたあの言葉ですね。ある精神科の先生が書いた本で、イエスとロゴセラピーという本があります。イエスとロゴセラピー、まあ、これは1970何年かに出た本ですけれども、とても良い本だと私は思いました。この著者は、アメリカの神学校の教授ですね。そしてその方が言うには、この人が自分の尊厳性を失うと病にかかるというんです。まあ、その例は例えば退職した老人とか、仕事を辞めてしまったそういう人は、もう自分のなんか役割が終わったように感じて、本当に落ち込んでしまって、こういう状態になることがあるというんですね。まあ、これほどひどくなくても、自分というものを失ってしまう。そのイエスとロゴセラピーの本によると、人間の尊厳性を回復させるためにイエス・キリストがここでこの人と関わっておられるというふうに書いてあります。そしてこの尊厳性を奪われた人にもう一度それを回復させようとしておられると。そして、精神科の医者と看護師の例がその本の中に書いてあります。あるその精神科の先生が病院で、まあ、他の先生に一人の患者さんを前にして、もうこの患者さんは自分の言うことも聞かないし、人の言うことも聞かないし、もうとても手に負えませんというふうに言って、まあ、そういうふうに言いました。そしたらその時にその一人の看護師さんだったか精神科の医者だったか、その人がですね、インターンとして、まあ、みんなが見てる前でその人のとの関わり方を実施したんですね。実施されたことが書かれています。そしてその治療する人はですね、その人に近寄っていって、そして優しく体をかがめて、そして今までのことを、まあ、その優しくかがめて対話をしたところ、その患者が本当に最初は壁の方に向かってじっとしてたんですけれども、その世話をする、その治療をするその 精神科の人が行ってですね、自分もそのそばに行って、壁のそばに行って、こう優しく体をかがめてお話をしたところ、ちゃんと口を開いたというんですね。そしてもう周りの先生方がびっくりするぐらいに、30分ぐらいずっと自分の生い立ちとかですね、そういうことをその話したというんですね。そういうふうな実例が書いてあります。それからもう一つの例は、ナチスのホロコーストの時に、それを生き延びた17歳の青年ですけれども、もう心がもうどんましてしまって、本当に何にも対話もできないというか、自分に絶望した状態であったんですけども、その人に対してですね、その精神科の先生が、その病気のことは君の中に不思議な状態が あるだろうけれども、その病気は医者の僕たちがちゃんと治してあげるから、それは心配しなくて、君の中に持っているそういう芸術への憧れとか、今まで調べてきたタルムードのこととか、ユダヤ人だったので、タルムードのことやそういうことをこれからもずっと頑張って調べなさいと言って励ましました。そしたらその、17歳の男の子はですね、もうそれからまた元気が出てきてするようになったという例が書いてあります。まあ、要するにこのイエス・キリストは、現代で言えば一流の精神科の医者のようなここで接し方をされたんじゃないかと思うんですね。上から目線ではなくて、本当にその人と膝を突き合わせて、その一晩語り合ったんじゃないかと思います。そういうようなことを教えられました。それからもう一つのことをお話ししますけども、それはこのガダラの人の話から学ばねばならない一つの霊的なことですけども、それは皆さんご存知のように塚本トラジという聖書学者がいますね。有名な先生です。まあ、この人をクリスチャンで塚本トラジを知らない人はほとんどいないと思うんですけれども、この塚本トラジが自分の体験としてこういうことを書いています。この自分の心は、私の心はこのガダラの狂人のようであったと。そして自分の心は罪で満ちていて、何千ものもう悪いものが救っていて、自分ではどうすることもできなかったが、イエス・キリストに会ってイエス・キリストの救いを得て、自分はすっかり変わりましたと。だからこの聖書の記事はとてもつまらない記事ではなくて、これがなくては自分はこの聖書を読めないくらいであると、それくらいこれは大切な記事ですということを、塚本トラジ著作集第3巻にその書かれています。それから最後になりますけれども、この聖書の記事を私たちの生活に、いや人生に適応したらどうなるのでしょう。例えばその私も西南学院の神学を卒業したときに、牧会が何かも分からずに本当に東北の田舎に行きました。そうしてそこは人も少ない伝道所で大変苦労しました。そのまあ私のような例はあんまり良くないんですけれども、その、まあ、牧師がですね、伝道地に行く場合に、それがそのこういう 狂人のような人がいるような場所であったとしても、ちゃんとイエス様がそばにいて助けてくださるから大丈夫だと言うと、大丈夫だよということを教えているとも、この聖書の箇所を取ることができるのです。牧師でなくても、例えば皆さんがご自分の職場で、あるいはご自分の置かれている場所で、これは辛い場所だなと、辛い職場だなと、なんで自分はこういうところに来たのだろうと、そういうふうに お考えになったりしたことがあるかもしれませんし、またないかもしれません。しかしそこでもですね、このキリストの言葉は権威がありますから、やっぱりキリストを信ずることによって力が与えられます。こういう狂人のような人がいても、ちゃんと負けることはありません。打ち勝つことができます。そういうことを教えている聖書の箇所だと取ることもできるのです。まあ、こういうふうにこの聖書の箇所を読めば、決してこれはもう非常にそのつまらない聖書の箇所ではなくて、いろいろと教えてくれる聖書の真理があふれている、そういう箇所であると考えることができます。このように聖書は初めから終わりまでつまらないと思えるようなところにも、必ず神様の言葉の真理がありますから、忍耐を持って読まなければなりません。またわからないからといって聖書はつまらないものだというふうに考えてはいけないのでございます。一言祈ります。天の神様、今日は雨が降って静かな日曜日ですけれども、こうして礼拝に集まり聖書の言葉をいただくことができて感謝をいたします。どうか私たちがどのようなところにあっても、どのような目にあっても、イエス・キリスト様という権威のある力のある方が控えておられますので、決して絶望することがありませんように導いてください。病のところにある斎藤姉妹の上に神様のお守りがございますように、またその世話をしてくださる斎藤兄弟の上に神様の守りがありますように、また今日は礼拝に出席なさることができなかった兄弟姉妹もいらっしゃいますけれど、どうかその場にあって主が守ってください。イエス・キリスト様のお名前によって感謝をしてお祈り申し上げます。アーメン。